ラジオの前の皆さん、この番組は家庭教育って何、子育てってどうしたらいいのという声に、近所のおばちゃん集団こと愛らしい家庭教育サポーターの方々や教育委員会の方々、その他ゲストの方をお招きして、わけあいあいとしたトークの中にヒントが見出せる、そんな番組を目指しております。さて、今回はですね、カジキ中学校の家庭教育学級、7月に行われました家庭教育学級の内容について、話を聞いていきたいところなんですけれども、まあ、中学校という中学生というところでなかなかね、難しい時期だったりもするんじゃないかなと思います。自分の時を考えてもね、何かしらこう反発していたりとかあったんじゃないかなと、自分ではあまり覚えてませんけれども、でもそういう時期だったんじゃないかなと思っておりますが、はい、まあとりあえずね、カジキ中学校ではどんなことをしているのか、それからその7月に行われた家庭教育学級について詳しく聞いていきたいなと思います。はい、ということで早速ではありますがゲストをお呼びしたいと思います。カジキ中学校家庭教育学級から西さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして、大野さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして、岩本さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということでちょっとね、まだ緊張が取れませんけれども今日はすごくね多かったですよね。ね、どうでしたか、駐車場とかは。やっぱり
そうですね、臨時駐車場がやっと1個空いてて、なんとか止められました。
そんな感じですよね、はい、今日すごいな。まあ夏休み最後ということもねあったのかもしれませんけれども、はい、まあそんなところでね、まあ非常にいい、こうまだまだね緊張感がバシバシ伝わってくるお三方ですが、はい、まずはですね、カジキ中学校の家庭教育学級の紹介をしていただきたいと思います。西さん、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあカジキ中学校の家庭教育学級について、
はい、
まあ、簡単にですけど、カジキ中はですね、保護者一応全員を対象にした家庭教育学級、
はい、
っていうのを、やってます。
なるほどですね。その学校によっては例えば1年生だけとか、まあその希望者と1年生だけとかっていう組み合わせがありますけれども、カジキ中学校では全保護者が対象ということですね。はい、はい、
で、年間10回、
はい、
行うんですけど、
はい、
企画を、各学年の部と、
はい、
あと各 PTA の専門部に手分けをしてですね、
はい、
まあ、各部でその自分たちがやりたい、
うんうんうん、
興味があることをテーマに選定して年間計画を作っているというのが特徴になります。
企画というか、まあ、その発案とかそういったのがちょっと違うと、1年部とか2年部とか、そういったのが変わってくるということですね。
はい、
はい、なるほどですね。そしたらその10回ほどあるとおっしゃっておりましたけれども、例えばどんな活動をされておりますか。
はい、例えばですね、
はい、
ま、3年生の、父兄が企画したのが、
はい、
ま、近くにあるカジキ高校、
うんうん、
あとカジキ工業の先生方をお呼びした、進路指導の、
うんうん、
講話というのを、やりました。
はいはいはい。
でその後、今日のテーマになっている思春期、
うん、
まあ、反抗期の子どもたちに対してどう接するかというテーマですね。はい、うんうん、あと、この後は、レザークラフトとか、あと、ステンドグラスといったような、
うんうんうん、
ちょっとものづくりを、一緒に楽しむような企画であったりとか、
うんうんうん、
あと年末は親子でミニ門松づくりを、
うんうんうん、
これ毎年恒例でやってます。
なるほどですね。はい、まあ、中学校ということで、まあ、進路ですね、これから、まあ、どうするのか、進学なのか、それとも社会に出るのか、いろんな選択肢があるかと思いますけれども、まあ、そんなところの話、これは、まあ、小学校とか幼稚園とかではね、なかなかないことなんじゃないかなと思いますが、まあ、そういったお話があったりとか、これも得意ですね。その今日のテーマにもなってますけども、思春期とか反抗期、まあ、ちょうどこの難しい時期だったりもするかと思います。まあ、そういった話、それから、まあ、他の学校でもそうですけども、ちょっとね保護者の方も楽しめるようなレザークラフトだとかステンドグラス、これは初めて見ました。 今まで20校ぐらいですね、この丸くなったにも出ていただきましたけども、ステンドグラスはね初めて聞いたかなという感じですね、は
い、カジキ中も今回初めてだと思います。
あ、そうなんですね、はい、はい、ということで、保護者の方はねちょっとこう楽しみにされている部分もあるんじゃないかなと思いますし、またね、その先例えばクリスマスとかねそういったところでこう飾れるようなものがね、できるとすごく楽しいんじゃないかなと思ったりもしておりますけれども、はい、大体大まかにこういったね活動をされているとしていくというような感じでしょうか。
はい、
はい、ということで、まあ、その年間計画はねそれぞれ、変わってくるかと思いますので、ぜひね気になった方は参加してみて、各年ね、参加してみても欲しいかなと思っております。はい、ということで、中に紹介もありましたが7月に行われたその家庭教育学級ですね、はい、こちら中心にねちょっとお話を聞いていきたいんですけれども、はい、こちらのお話をしてくださるの岩本さんですね。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、この7月に行われましたこの講演といいますか、
はい、
はい、について詳しくお教えください。
まあとこの講演会をするにあたって、まあ講師を誰にするかという話になったんですけれども、
はい、
まあ、みんなちょっと講師が分からなかったもので、うんうん、今までの、資料を見てみましたら、はい、まあ、7年前に仙石先生が2年連続来ていただいて、うんうんうん、大好評だったということで、
はい、
また話の内容も今の学生の子どもたちに対しての、まあ、思春期反抗期のお話ということで、まあ、みんなでこの話が一番いいんじゃないかということになったもので、
うんうんうん、
で仙石先生に、まあ、お願いしたところちょうどタイミングがあって来ていただくということになりました。
なるほどですね、
はい、
ということは岩本さんとか、はい、その他の方が中心になってこうこの
そうです、ね、
今回のテーマを決められたということですね。
はい、
はい、ということで、
はい、
まあ、非常に、ね、こう難しかったりとか、またね、今子育てをされている同年代、まあ、同世代の方々にとっては、ね、すごく興味深いテーマなんじゃないかなと思いますけれども、はい、まあ、どのようなお話だったんでしょうか。
あ、そうですね、今の、まあ、中学生高校生の今の多感な10代の子どもたちの思春期反抗期の子どもたちに対する効果的な接し方なんですけれども、うん、まあ、その子どもたちとコミュニケーションを取るにはどうしたらいいかという話なんですけれども、うんうん、まあ、一番重要なのは子どもたちの話を聞くということで、
うんうんうんうん、
その話を聞くという中でもただ話を聞くだけじゃなくって、
うん、
まあ、子どもが言ったことに判断をしない、
うん、
評価しない、うんうん、アドバイスをしないということを話していただいて、
うんうん、
まあ、仙石先生もいろいろ体験談を交えてお話しされたんですけれども、
はい、
結局ありのままの子どもを、うん、お話を受け入れてくださいということをおっしゃっていました。う
んうん、なるほどですね。はい、はい、まあ非常にねその思春期、まあ僕は子育てをしてないのでね、どういう状況なのかっていうのはちょっとまだまだ想像の影響出ないんですけれども、実際に子育てをされている方はね、コミュニケーションどうやって取ったらいいのかって悩まれている方も多いんじゃないかなと思いますが、はい、まあそういった話、仙石先生のその体験を踏まえての話があって。まあ、そこでね、学ばれたことがたくさんあるんじゃないかなと思います。で、その中でアンケートを取っていたようなんですけれども、はい、実施されていたようなんですが、そのアンケートの内容というのは、どんなものなんでしょうか。
アンケート。
はい。
はい、
あ、感想とかあったんですかね。
感想ですね。はい。はい、まあ、例えば、うん、今まさに、次女、小学校5年生との対話で、
うん、
先生がこれは言ってはいけないという NG ワードや行動を行っていたので反省ばかりでした、
うんうんうん、
という感想とか、
はい、
あと自分たち親の価値観をいつも上から話していたような気がします、
うん、
今日から少しずつ変えていこうと思いました、うん、などあります、
うん、なるほどですね、はい、ちょっとね大野さんにお聞きしたいんですけれども、
はい、
はい、もうこの講演というお話を聞いていかがでしたかご自身で、
はい、先生のおっしゃった言葉で、
うんうん、
褒める、認める、ねぎらう、感謝する、
うんうん、
応援する、
ていう言葉があったんですけど、はいはい、あと、子どもが関心を持っていることに親も関心を持つ、うん、愛情は行動っていう言葉があったんですけど、うん、その言葉はすごく自分の中でジーンと染み付きました、
うんうん、なるほどですね、はい、そのお話を受けてどうでしたか。子どもたちがこう、あ、こんなのに興味あったんだとか、うん、そういったのをこう目につくようになりましたか。
そうですね、うん、自分の子供は柔道をしてるんですけど、うんうん、その中でやっぱりそういう興味を持っていることに親も、うん、私たち親二人も、関心を持つと、うん、すごくそこに子供たちから話をしてくれるので、
うん、ああ、なるほどですね、はい、そうですか。やっぱり、どうしてもね、こう言わない部分っていうのはちょうどこのくらいの時期、僕もあんまりなんかこう学校でのことをわーっとこう言ってたかというとそうでもないような気もしないでもないんですけれども、そんなところでね、自分の好きなものに親も興味を持ってもらうとこうテンション上がってね、こうバーッと話しちゃいますもんね。
そうですね、
うん、なるほどですね、はい、お二方、他のお兄さんも山本さんもそんなことありましたか。その子供たちのこう興味関心に改めて気づいたわみたいなところは。
あ、そうですね、娘が、はい、絵を描くのがっていうか、うんうんうん、アニメとか描くのが好きなんですけれども、うんうんうん、もう自分でも親バカだと思うんですけど、うん、はい、もう天才かっていうぐらい上手なものでは
いはいはい、はい、
そういうところはもうすごく褒めてます、うんうんうん、はい、
なるほどですね。西さんはいかがですか。
そうですね、
はい、
一番下の男の子は、はい、今中3なんですけど、
はい、
結構自分とどっちかというと趣味が近いというか、興味持つものが一緒なので、
はい、
だから一緒にそういう価値観を共有できる、
うんうんうん、
家族の中では唯一の存在かなと思ってます、
うんうんうん、なるほどですね。
だから結構話はそういう意味では、
うん、ちょっと増えたかなって感じですかね、うん、
以前よりは頑張ってる結果だけじゃなくてそのプロセスも認めてあげれば、結構本人もそれに対しては反応がいいですね。
なるほどですね。はい。ということで、やっぱりね、その何か、きっかけにはなると思うんですけれども、その、講演を聞いて、ちょっとね、もうちょっとこう見てみると、意外な一面が見えたりとか、ここはすごくね、自分よりももちろん秀でてる部分だったりとかもね、するだろうし、そういうところからね、話の種っていうのになっていくんじゃないかなと思います。で、コミュニケーションをしっかりとってね、ちょっとした変化にも気づくというような感じで、いいサイクルになってくるのかなと思ったりもするんですが、はい。本当にね、もうちょっと、この、思春期とか、反抗期っていうテーマは、すごく難しかったりもするので、この後ですね、家庭教育サポーターの方々も交えて、ちょっとね、詳しく聞いていったり、また、お聞きしたいことがあったらね、ぜひ聞いていただいても、はい、構いませんので、ブレイクを挟んで、お届けしたいと思います。それでは、この時間のブレイク曲、お届けしましょう。浜田翔吾で、片思い。さて、ここからは後半ということで、家庭教育サポーターのお二方を交えて、先ほどのテーマにもありました、思春期反抗期の子どもたちへの対応といいますか、親の接し方ですね、そちらを詳しく聞いていきたいなと思います。それではご紹介しましょう。家庭教育サポーターの久木原さん、重久さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お二方ともまたねお久しぶりな感じがしますけれども、はい、非常にねこのテーマが難しいところではあるんですが、思春期反抗期、はい、ということで、お二方子育てをされている時というか、子供たちを見ていてどうでしたか、いかがでしたか。
そうですね、私は今日話がちょっとあれか分かりませんが、今日いただいた資料の中に毒親っていう言葉が出てきたんですよ、うんうんうんうん、でそれを見て、夢見てちょっとドッキリしました。やっぱり進路、中学から高校に行くときに進路を決めるときなどにやっぱり親の思いをこう子供に自然に押し付けていたんじゃないかな。でこう話してるうちに意見が合わずに、ついに娘が反抗するのではなく、うん、私が娘に反抗というか一概的意見を言って押し付けていたような気になっ ています、うんうんうん、で改めて反省しているところです。でも結果的には今自分の道を進んでくれたので、うん、それは良かったのかなと思いますが、その葛藤というのはちょうど15歳18歳節目がありますけれども、うんうんうん、やっぱりこうどんな道に進むかという時にとても私は自分のこうできなかったことを思いを乗せて娘に多分押し付けていたかなと思って、はい、喧嘩した思い出があります、
はい、ねいやまあそういうね、ところ、まあ、あの今聞いてらっしゃる方あ中学生じゃなくてねもう高校生とか大学生のお子さんの、うん、いらっしゃる家庭とかもあるかと思います、うんまあ、そういうところでねあ自分もそうだったかもしれないと思われている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、はい、久木原さんいかがですか、
はい、まあ、あの同じように私は4人子供がいるんですけれども、うん、それぞれにやっぱりあのさっき重久さんが言われたような失敗はしてきたのかもしれないなという反省はあります、うん、ただまあ、それぞれ、まあ、親もあの親になるのは初めての経験なのでそれぞれの子育てで未熟だったりするけれどもあの失敗だったかもしれないけどやっぱりその時は一生懸命だったのかなっていう思いもあってですね、うん、で、あの教育委員会でハートフルアイランドっていう子どもたち の, こうあの作文を読むあの発表会があるんですけど、うんうんうん、それを何年か聞かせていただいているとあの親御さんがもう子供をそこに置いててあの仕事ばっかりしてしまったとか、うんうんうん、いろんなこう失敗がある親としても失敗があるんだけど、うん、でも子供たちは柔軟にそれを吸収してですね、うん、やっぱりお母さんお父さん大好きだったり、うん、あのやっぱりお母さんと同じ道に進みたいと言ったりしてくれてるのを見ると、うんうん、まあ一生懸命してるうちの中のその失敗も、まあ、なんとかごめんなさいあのそう一生懸命だったのよって言いたいような気持ちもちょっとあります、
うんうんうんうん、
はい、はい、
そうですね、はい、はい、なるほど深いですね、うん、いや本当にね深いなと思います。もうねあの僕浅すぎてねどこで、ね、泳いでんだって感じですけれどもあの、まあ、ただやっぱりねその思春期、まあ、反抗期のお子さん実際にいらっしゃるねそのお三方西さん大野さん岩本さん、まあ、やっぱりこう聞いてまあ何ですかね、まあ、先輩方ですね子育ての先輩方がこうやってねまあ失敗だったのかもしれないなとかっていうのもね、まあ、もちろん後になってから分かるのかもしれませんが、まあ、そういう難しい時期だったりとかもするのでやっぱり多くの方にね、まあ、こういった情報というか、まあ、どう接したらいいっていうのはね広めていってほしいなと思いますし、
うんうん、もう一つ、はいはい、この、皆さんがお聞きになった中でリフレーミングっていうの言葉を聞かれたと思うんですが、うんうん、私別の会でこの言葉を聞いてそれは人権の会だったんですけど、うんうんうん、あのまあノロマとかグズっていう、 こう概念があるのを今度それは丁寧でしょあなたはじっくり考えることができるんですよねっていうふうにこう振り変えて、うんうん、あの認めるとかそれから頑固ねって言わないであの言うこと聞かないのねって言わないでいやあなたはもう自分を持ってるのねとかぶれないわね意志が強いわねっていうふうに言い換えて子供のことを認める、うん、でそれは子供であれ対あの大人対大人であれっていうふうに、うんうんうん、今あのこの子育てのこれを見ながら人権でも同じなんだなって、
うんうん、
やっぱり子供も一人の人権
うんうん、そうですね。
見てあげるとなんか、うん、あのうまくいくこともあるのかなって今これを見ながら、
うん、本当そうですね、う
ん、なんだか時々子供を自分のものというこう、そう思ってないにしてもなんか自分のもののように扱って生かせているというようなことが私も経験したことがあるので例えば練習ごとがあればそれに絶対行きなさいと押し付けていた、うん、でも今日は行きたくないでその彼女 の, その思ったことをなかなか受容できなかったというのがありましたよね。
なるほどですね、まあ、なんかあの最近ねその CM とかであの承認欲求みたいな、うん、CM があったりしますけれども、うんまあ、そういうね、まあ、子供たちにももちろんそういう、まあ、認められたいとかこんなことしてるんだよみたいな褒めてほしいっていう部分はね絶対あるかと思うので、まあ、そういうところを見つけて、先ほどもねお三方の中にもありましたけれども、まあ、褒めるとか認めてあげるっていうのが本当に大事なんだなっていうのはすごくやっぱ感じましたね。なるほどですね。 はい、まあ、そんな感じでこう思春期、まあ、反抗期、まあ、それから、まあ、思春期でいうとね、そのいわゆる恋バナとかが始まってくる頃でもあるかと思います。まあ、そんなところで人間関係がねちょっとごたごたしてしまったりとかもあるかと思いますし、うんうん、まあ、別の意味でね、その勉強についていけないとかっていう悩みも出てくる頃なんじゃないかなと思ったりもするので、うん、まあ本当に、今日でね、一応夏休みが終わってしまいますけれども、まあ、何かそのちょっと悩んでるような子たちとかにこう、これ言っておこうかなみたいなことがありますか？
あのやっぱり相談相手っていうのが親だけ、うん、兄弟だけではなくて、うん、自分の身近な例えば同級生の中とか、はい、ちょっとまあ先輩、まあ、後輩というとあれですけれども、学校の中とか地域にそういうことをこう思いっきり喋れる相手が子どもたちにいてほしいなってまあ思います。自分は仕事をしていたので、まあ、娘とは関わりましたけど、うん、娘はどうしていたんだろうというと、結構近くに、近所のおばちゃんとか、おじちゃんやお友達がいてくれて、なんかなんとなくスラッと乗り切ったような気がするので、このやっぱ思春期の頃はお友達っていうのが一番大事なのかなっていうふうに、まあ、親はもちろんですよね、思います。
はい、茂さん、久木原さんいかがですか？
今ちょうど今日9月1日で明日から学校ということで、今このところテレビでもちゃんと学校に行けるように一生懸命キャンペーンをしてらっしゃるんですけどね、だけど学校に、まあ、行かなきゃいけないって言って苦しんでる子もしいたら、外には他の世界もあって、そこをちょっと覗くのもいいよとか、そういうことは親からアドバイスできる、それはそういうことができることが親に対する反抗も抑えてくれるとか、そういうことなのかなと思うので、親も世間に広く目を向けて、社会は広いよということを教えてあげるのもいいのかなと思います。
なるほどですね、まあ、本当にね、悩みあったらね、まあ、あと学校にちょっとねもう今つらいなっていう時はね、まあ、そういって、ちょっと気分をね変えてみるというのも一つ方法かなと思います、といったところで、もう早いものでありますけども、お別れの時間となりました。はい、ということでスタジオには加治木中学校の家庭教育学級から西さん、大野さん、岩本さん、そして、家庭教育サポーターの柿原さん、重久さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。